第二列王記十二章三節。ただし高きところは取り除かなかった。民はなおもその高きところで生贄を捧げたり犠牲を備えたりしていた。アメン。本日のメッセージ、イスラエルの歴史328、高きところは是か非かという具題で慰霊牧師に取り次いでいただきます。よろしくお願いをいたします。
はい、感謝します。今日はですね、たった一節だけ、三節にあるですね、高きところという場所に絞ってお話ししたいと思います。南ユダのですね、歴代の王様を評価するときに、必ずこの高きところをどう扱ったか、残したのか、取り除いたのか、これがですね、王様の一つの査定になっています。ですから高きところを取り除かないでそのまま残した王様は、マイナスポイントがつくわけですね。で、今日のヨアシュ王もこの高きところをそのままにしておきました。取り除かなかったというですね。で、歴代にはたくさんの王様がいますけれども、ヒゼキヤとヨシア王、この2人だけが高きところを取り除いたんですね。で、この2人は素晴らしい信仰の王として評価されています。ですから高きところというのは民衆に浸透していて、王様が取り除こうと思ってもなかなかできない困難なものになっていました。で、この高きところはですね、常に列王記に頻繁に出てきますけれども、そもそもこれが何なのか理解していないと話が進まないわけですね。以前サムエル記で学んだときに高きところについて少し説明した記憶がありますけれども、皆さん覚えていますでしょうか。はい、きれいさっぱり忘れているようですので復習の意味でもう一回お話したいと思います。まずですね、高きところというのは、高きところという言い方ですから高い山にあると思っている人がいますけれども、必ずしも高いところにあるわけではありません。中国の地下境界というのがありますけど、地下境界って聞くとね、地下にあると思いますけれども、地下にないんです。私が行った地下境界は8階にありました。それと一緒です。じゃあ高きところ何かって言ったら、定義すると、高きところとはイスラエルの土地でいろんな場所に置かれた非公認の礼拝所のことです。南ユダの土地の至るところにこの高きところがあったんです。
申命記十二章二から四節。あなた方が追い払おうとする異邦の民がその神々に仕えた場所は、高い山の上でも丘の上でも、また青々と茂るどの木の下でも、それをことごとく破壊しなければならない。あなた方の神主に対してはそのように礼拝してはならない。
はい、高きところってもともとですね、カナン人がこの偶像礼拝をするために作っていた礼拝所でした。で、カナン人を追い払った後に、その場所をそのままイスラエル人は、誠の神を礼拝する場所として使用するようになったということですね。ですから、そのことを理解するならば、高きところというのは、誠の神を礼拝する場所なんです。ですから、必ずしもそれ自体が悪いものではないということは確かなんです。その証拠に、サムエルやソロモンもこの高きところで礼拝しています。
第一サムエル9章14節、彼らが町へ登っていき、町に入りかかったとき、ちょうどサムエルが高きところに登ろうとして彼らの方に向かって出てきた。
はい、サムエルは高きところに礼拝するために登っています。次、
第一列王記3章4節、王は生贄を捧げようとギブオンへ行った。そこが最も重要な高きところだったからである。ソロモンはそこの祭壇の上で千匹の全焼の捧げ物を捧げた。
はい、ソロモンも高きところで礼拝を捧げています。はい、じゃあサムエルもソロモンも高きところで礼拝してるから悪いことじゃないんじゃないかと、まあ、思います。でもそれには理由があったということです。
第一列王記3章2節、当時はまだ主の皆のために家が建てられていなかったので、民はただ高きところで生贄を捧げていた。
はい、ヨアシ王の時代にはですね、もう高きところっていうのは悪いもの、取り除かないといけないということになってますけれども、ソロモンやサムエルの時代は OK だったんです。なんで突然ですね、ある時から取り壊さないといけない、取り除かないといけない、そういう場所になってしまったんでしょうか。はい、分かる人。礼拝する場所がですね、神によって定められたからです。
申命記12章13から14節、全焼の捧げ物を自分勝手な場所で捧げないように気をつけなさい。ただ主があなたの部族の一つのうちに選ばれる場所で、あなたは全焼の捧げ物を捧げ、そこで私があなたに命じるすべてのことを行いなさい。
はい、神様はここで神を礼拝する場所は勝手にどっかで祭壇を作って自分が好きなように礼拝してはいけない、神様ご自身が指定する場所で礼拝しないといけない、そのように律法は教えています。で、ダビデ・ソロモンの時代にその 神を礼拝する場所が定まったんです。どこですか。そう、エルサレムにある神殿、ここが神様を礼拝する場所になりました。
詩編132編13から14節、主はシオンを選び、それをご自分の住まいとして望まれた。これは常しえに私の安息の場所、ここに私は住む、私がそれを望んだから。
はい、主なる神様はエルサレムに神殿を作って、そこに私は臨在すると約束しました。事実ソロモンが神殿が完成したときに、そこで祈ったときに栄光の雲が至聖所にこう満ち溢れたとあります。ですから神殿が完成してからはヤハウェの神を礼拝する場所は神殿一択になりました。ですからこれ以降はイスラエルの民はどこに住もうが礼拝はエルサレムに登って礼拝をしなければいけなくなりました。実はイエス様もそれを守ってます。イエス様はガリラヤ出身ですね。ガリラヤはもうエルサレムよりずっと北にありますね。聖書にイエス様もガリラヤからエルサレムまで歩いて礼拝に赴いたとあります。ちなみに歩くとガリラヤからエルサレムは往復1週間かかります。片道3日半、帰りに3日半、そうやって礼拝をしていたんですよね。すごいでしょ。それに対して高きところというのは みんなが気軽に礼拝できるように、各地域の至るところに置かれていました。つまり高きところは誰でもいつでも気軽に礼拝ができる、まあコンビニ礼拝所みたいなところです。つまり高きところというのは神の命令に従うのではなく、人間の利便性を優先にした礼拝手段でした。まあ、拝んでるのは誠の神ですよ。だけどそれは神様が指定した礼拝の方法ではないということです。で、一節見るとですね、このヨアシュのお母さんがどこ出身って書いてますか？ベールシェバですね。ベールシェバってどこにあるかって言ったら、エジプトの国境沿いにあるんですよ。つまり南ユダ王国の最南端にある町です。ですからベールシェバの人たちがエルサレムに行くってなったらですね、沖縄の人が東京まで行って礼拝しに行くようなものです。ですから南ユダの人たちの中で一番大変だですね。で、このヨアシのお母さんがベルシェバ出身ですから、彼の支持母体がベルシェバなんですよ。だからもしかしたらヨアシは地元の人にね、高きところ残せ、俺たちは そこで礼拝したいんだっつって圧力がかかったかもしれません。それでヨアシは高きところそのままにしました。それで人々はエルサレムに行く、まあ、たまには行ったかもしれませんが、基本的に高きところで礼拝を済ましていた。
イザヤ36章7節、お前は私に、我々は我々の神主により頼むという。その主とは、ヒゼキヤがその高きところと祭壇を取り除いてユダとエルサレムにこの祭壇の前で拝めと言った、そういう主ではないか。
はい、これはですね、ずっと後の話ですけれども、アッシリアのラブシャケという将軍みたいな人がいたんですけれども、この人がですね、ヒゼキヤを紹介するときに、高きところを排除した王様、神様の命令で高きところを排除したヒゼキヤ王だっていう紹介をしてるんですね。つまりヒゼキヤは神様に高きところを取り除くように命令されて、そうやったって言ってるわけです。ということは、神様もこの高きところを忌み嫌ってるということです。それで、その神の命令に従って、ヒゼキヤは高きところを排除しました。これ、とっても勇気がいることだったと思います。人々の人気を失う可能性もあったと思います。それでもヒゼキヤは人よりも神を愛する人でした。で、結果ヒゼキヤは南をユダ王の中で最も信仰深い王として評価されています。で、礼拝の、ではな、神はなぜ礼拝をエルサレムだけに限定するんでしょうか。このことから礼拝の本質が見えてきます。礼拝はギリシャ語でですね、プロスクネオって言うんです。プロスクネオっていうのは、人が王様に接見したときに、その王様の足元に口づけをする。これがプロスクネオという意味です。このプロスクネオは王様に対する愛情表現です。ですから礼拝っていうのは、神に対して私はあなたを心から愛してますっていう愛情表現の行為なんです。そしてこの愛というのはイコール犠牲が比例します。犠牲が伴うということです。
第一ヨハネ3章16節、キリストは私たちのためにご自分の命を捨ててくださいました。それによって私たちに愛が分かったのです。ですから 私たちも兄弟のために命を捨てるべきです。
はい、イエス様が私たちを愛していることは十字架の犠牲によって証明されたんです。ですから人を愛するといってもその人に対する犠牲を払うことなしにはその愛は証明されないということです。私たちも神を礼拝する場合に神様に対する愛の犠牲を示すことが不可欠です。
詩編122編1節、都のぼりの歌、ダビデによる。サーシュの家に行こう、人々が私にそう言ったとき私は喜んだ。
はい、詩編のですね120編から134編まで都のぼりの歌って書いてます。つまりこの詩編はイスラエルの民が北から南からエルサレムを礼拝するために巡礼の旅を観光したその途上で歌った歌なんです。皆さんはこの前旅行に行ったとね、旅行に行ったって言ったらああ楽しかったとかっていうそういう会話しますね。今はレジャーです、旅行。でも昔は旅行はレジャーではありません。旅行という漢字もですね、昔は旅行って書いたんです。旅行、つまり修行と同じ意味です。だ今でこそ移動が便利になり、旅行は楽しむもの、レジャーになっていますけれども、昔の旅行は旅行だったんですよ。命がけの修行だったんですよ。皆さんがイスラエル旅行に行ったら見たらいいと思いますけれども、イエス様の時代に神殿が跡地がありますけど、その周辺にですね墓地がたくさんあります。今もそれはどんな墓地かって言ったら、エルサレム巡礼の途中に倒れて亡くなった人たちを葬ったお墓です。ですから当時巡礼っていうのは途中で体調崩すとかなんか風土病にかかるとかね、それまた盗賊に会うとかね、そういう非常に過酷なものでした。それを覚悟した上で巡礼をみんなしたんですよ。イエス様の時代、まあ、ローマ帝国の時代ですけれども、イスラエル人はローマ帝国中にディアスポラしてローマ帝国中に住んでいました。でこのローマ帝国のいろんなところに住んでたユダヤ人の中にも巡礼をする人がいっぱいいたんです。これは何千キロもする旅です。使徒の働き2章にペンテコステの聖霊降臨の話がありますけれども、こうあります。
使徒の働き2章9から11節、私たちはパルティア人、メディア人、エラム人、またメソポタミア、ユダヤ、カパドキア、ポントスとアジア、フリュギアとパンフィリア、エジプト、クレネに近いリビア地方などに住む者、また滞在中のローマ人でユダヤ人もいれば回収者もいる、またクレタ人とアラビア人もいる。それなのにあの人たちが私たちの言葉で神の大きな御業を語るのを聞くとは。
はい、ペンテコステの日に何千名も人が救われるんですけども、この人たちはみんな何千キロも旅をしてエルサレムにやってきた巡礼者です。つまり神を慕い求める、どんな犠牲が払っても神を礼拝したいという、そういう覚悟してやってきた人たちが聖霊を受けて救われたんです。ジョン・バイアンの天路歴帝ってありますね、あれは巡礼の物語を 小説にしたものですけれども、つまりクリスチャンの人生そのものが巡礼の旅なんですよ、旅行なんですよ、ですから私たちが神に従って神を礼拝するというのは犠牲が伴うものです。それに対して高きところの礼拝というのは、まあ、はっきり言えばあまり犠牲がないということです。気軽に礼拝ができる、そういうスタイルです。犠牲が伴わない礼拝をですね、果たして礼拝と言えるのか、まあ、もちろん意味がないとまでは申し上げませんが、その礼拝に神の霊が臨み、その人の生き方も変えてしまう、そのように神がその人に働く、そういう礼拝になるかといったら疑問です。もちろん今の時代に命かけて礼拝に来る人はなかなかいないと思いますけれども、巡礼礼拝はですね、物理的な距離も犠牲払いますけれども、もちろん経済的なもん、精神的な犠牲も伴うことがあるかもしれません。韓国にですね、デパートを経営しているクリスチャンがいるんですよ、まあ、ちょっと名前忘れたけど有名なクリスチャンが、この人ですね、日曜日デパートを休みにしてるんですよ。皆さん、日曜日閉めたらね、平日2倍の売り上げがあるんですよ。でもこの人、その利益を捨てて日曜日は礼拝するんだって言って休みにして礼拝に来るんですよ。この人どれだけの犠牲を払ってるでしょうかね。私は中国の地下教会の礼拝に出席した人たちを何名かその証を聞いたことがありますけれども、みんな口を揃えて地下教会の礼拝に出たら世界観が変わるって、なんかわからないけど深い感動に包まれて心が打たれる、そういう礼拝。別にピアノ弾く人が上手っていうわけでもない、賛美歌も下手くそだって、でも心を打つ、感動する、そう言います。みんなそう言います。なぜですか。彼らの多くはですね、信仰ゆえに牢屋に入れられた人もいます。迫害ゆえに仕事を失った人もいます。ある人は家族を失い、住んでる町から追放された、そういう人もいるんです。そんなにひどい仕打ちを受けたけども、でも彼らはそれだけの犠牲を払ってもイエス様は私が信じるに値するお方なんですと、だから自分の人生をもってイエス様のその尊さ、気高さを高く上げていくんです。当然そういう心を持って礼拝する人々の上に聖霊が臨むんです。ですから、まあ、気軽に礼拝するというよりも高きところというのはそういう気軽に礼拝する、そういう場所です。現代の高きところ、まあ、ある牧師とか多くの牧師が言うんですけども、この高きところ今もあるよねってみんな言うんですよ。何かしたらね、オンライン礼拝です。ただ断っておきますけど、高きところとオンライン礼拝はイコールではないですよ。似てるっていうだけです。類似点があるっていうだけです。オンラインは悪いもの、それ自体は悪いものではありませんよ。ただ言えるのは、オンライン礼拝は、まあ、着替えなくてもいい、出かけなくてもいい、自宅で気軽に礼拝ができる、もう人と会う煩わしさがない、 またわざわざ地域教会に所属しなくてもいい。所属しないので奉仕も頼まれないし、まあ、献金もしなくていいし、そういう楽な礼拝ができます。先ほど礼拝はね、神様に対する愛を示すものであり、愛というものは犠牲が伴うって言いました。そうなるとこのオンライン礼拝は礼拝の本質から外れているということになります。まあ、でも悪いものとではないと言ったのは、ただしオンラインは良い部分もあります。有益になる場合もあります。沖縄ではあまり分からないんですけど、東北に行くとね、その人が住んでいる半径300キロ以内に教会が一つもないという地域があります。そういう人はね、もう物理的に教会通うのは困難です。またね、近くに教会あるけどエホバの証人という看板が買ったとか、モルモン教とか、またなんかここカルト教会らしいよとか、変な教会ばっかりで全然福音を語らない、そういう教会ばかりだ、まあ、そういう人は行かない方がいいかもしれないですね。またもう高齢になった、なんか病気にかかった、それで移動が難しい、私たちもいつかねお世話になるかもしれませんよ。またコロナとかね、ウイルスが蔓延してなかなか人と接触が難しくなった、そういう場合もオンラインは有効に使います。先週私のいとこの話してましたけども、このいとこもね、いきなり教会行くのはなんかハードルが高いと、だから最初ずっとオンライン礼拝で礼拝してたらしいです。でもいつか覚悟を決めて教会に行ったんですね。ですからなかなか慣れてない場合はオンライン礼拝を利用してもいいと思います。ですからオンライン礼拝はいくつかの条件下では有益です。だから高きところと同じだというわけではありません。しかし今言ったようなそういう状況が一つもない、もう行こうと思えば行けるね、行ける教会があるのに行かない、もしそうだ、それでオンライン礼拝してるんだったら、これは礼拝の本質を逸脱していると言えます。クリスチャンの地上での人生は神様を愛し人を愛して仕えていくことです。イエス様は私たちの足を、弟子たちの足を洗いました。そしてあなた方もお互いに足を洗いなさいって言ったんです。皆さん、足ってね、人の一番汚い部分なんですよ。当時は特にアスファルトがないからね、足が一番汚れてたんです。つまり足とはその人の罪深い、そういう部分です。そこに近づいてお互いに足を洗いなさいってイエス様が命じています。私が言ってんじゃない、イエス様が命じてるんです。もし私たちがそんなの、いや見たくない、触れたくないって言って距離を置いてね、自分を安全なところに置いてお気軽な礼拝を捧げていくならば、愛に生きることはできないんですよ。ですから私たちは高きところの礼拝者ではなく、神が定めた、神の命令に従った神を中心とした礼拝を捧げたいと思います。そしてキリストの体に連なって信仰生活を全うしたいと思います。アーメン。それではお祈りします。